赤い部屋。異常な興奮を求めて集まった七人の死活目らしい男が、私もその中の一人だった。わざわざそのためにしつらえた赤い部屋の黄色のビロードで張った深い肘掛け椅子にもたれ込んで、今晩の話し手が何事か怪異な物語を話し出すのを、今か今かと待ち構えていた。七人の真ん中には、これも灰色のビロードで覆われた一つの大きな丸テーブルの上に、古風な彫刻のある燭台に刺された三丁の太いろうそくが、ゆらゆらとかすかに揺れながら燃えていた。部屋の刺繍には、窓や入り口のドアさえ残さないで、天井から床まで、真っ赤な重々しい垂れ絹が豊かなひだを作ってかけられていた。ロマンチックなろうそくの光が、その静脈から流れ出したばかりの血のようにも、どす黒い色をした垂れ絹の表に我々七人の異様に大きな影帽子を投げていた。そしてその影帽子は、ろうそくの炎につれて、いくつかの巨大な昆虫でもあるかのように、垂れ絹のひだの曲線の上を伸びたり縮んだりしながら這い歩いていた。いつもながらその部屋は、私をちょうど途方もなく大きな生物の心臓の中に座ってでもいるような気持ちにした。私には、その心臓が大きさに相応したのろさをもって、ドキンドキンと脈打つ音さえ感じられるように思えた。誰も物を言わなかった。私はろうそくを透かして、向こう側に腰掛けた人たちの赤黒く見える影の多い顔を、なんということなしに見つめていた。それらの顔は不思議にも、おのおの面のように、無表情に微動さえしないかと思われた。やがて、今晩の話し手と決められた新入会員の T 氏は、腰掛けたままでじっとろうそくの火を見つめながら、次のように話し始めた。私は陰影の加減で骸骨のように見える彼の顎が、物を言うたびにガクガクと物寂しく合わさる様子を、奇怪なからくり仕掛けの生き人形でも見るような気持ちで眺めていた。私は、自分では確かに正気のつもりでいますし、人もまたそのように取り扱ってくれていますけれど、全く正気なのかどうかはわかりません。狂人かもしれません。それほどでないとしても、何かの精神描写というようなものかもしれません。とにかく、私という人間は、不思議なほどこの世の中がつまらないのです。生きているということが、もう退屈で退屈でしようがないのです。はじめのうちはでも、人並みにいろいろの道楽にふけった時代もありましたけれど、それが何一つ私の生まれつきの退屈を慰めてはくれないで、かえって、もうこれで世の中の面白いことというものはおしまいなのか、なんだつまらないという失望ばかりが残るのでした。で、だんだん私は何かをやるのが億劫になってきました。例えば、これこれの遊びは面白い。きっとお前を有頂天にしてくれるだろうというような話を聞かされますと、おお、そんなものがあったのか。では早速やってみようと乗り気になる代わりに、まず頭の中でその面白さをいろいろと想像してみるのです。そして散々想像を巡らした結果はいつも、なあに大したことはないと見くびってしまうのです。